おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
どうです?
はい。あとは、欲を言えば、会社とかビジネスに当てはめられるような参考になる言葉があれば嬉しいんですけれども。
まあ、変わった話ばっかりいっぱい持っちゃったからね。うん、結局、この一冊ね、賢い人がなぜ決断を誤るのか。やっぱり、散髪が必要かどうかは散髪屋に聞くな。自分で決めなさいの通りで。うん、自分で決めるっていうことがとても大事な決断だっていうね、
はい、
そんな気になるという、
うん、
終章の方で著者はこんなことを言い始めます。彼は経済のことについて言ってるんでありまして、私が彼の言い分を多用して散らばしてるだけでございますんで、その辺この番組の使用方法はお間違いにならないように。自己成就予言、こうなりそうという、こうなるんじゃないかっていう明るい予言は、かなさん、的中率が高くなるそうです。
そうなんですか?
私どもは暗い予言を当てた人のことをよく当てたって言うけども、そんなの、間違いだそうで、その暗い予言を当てたところから時間が経つと、実にくだらない当て方。
はい、
こうなりそうっていう、その、予想、予言が明るければ明るいほど的中確率は高くなる。それはなぜかというと、明るい予言はメンバーの士気が高くなるからだ。メンバーが、仲間たちがやる気になるからだ。で、決断を、今ある決断をもう一度点検することで、暗い予言が出たにしても、なんか明るい材料を探そうという思いで、みんなが力を合わせるときに暗い予言は効果を発揮する、
うん、
明るさを探さない限りダメだって言うんですよ、
はい、
データを振り返りましょう。例えばオリンピックの歴史であります。オリンピックの経費の歴史、これ経済ですから経済のことが書いてあります。1960年から2012年、すべての大会で予算はオーバーしています、
うん、
それに対してこの本の著者は、予算オーバーしなかったオリンピック大会ってないんですって。で、大体は当初予算を100とすると、大体 324%。
そんなにオーバーしてってんですか?
そう。ならば、2024年パリ大会が予算内で収まるはずがない。東京も含めてパリも連続失敗が続くと予言する人がいる。でも、そのデータは、ちょっと見方を変えると別になるんだ。これは何かというと、ベイズの定理。パリ大会は 99% 投資として予算オーバーの失敗だろう。これからやるオリンピック。これは間違いない。だからオリンピックの開催を失敗と呼んではいけない。著者は言います。あなたが 99% 失敗に終わると確信している投資がある。しかし別の投資家が、いや、50% は成功するよと判断しているとするな、
はい、
ここでかな、経済学でいうベイズの法則が出現する。直感の推量化で事後の確率を修正すべきだとベイズの法則は言います。あなたがその人の判断を 50% と信頼できると考えているんだったらば、 50% の確率でそれも成功する可能性がある。つまりね、うん、自分は 100% 失敗すると思う。で、ある知り合いが、いや、失敗は 50% ぐらいだよって言った時に、50% にかけるべきだっていうね。
はぁ。はい。
東京オリンピック、武田砂鉄くん。
はい。
厳しく、大失敗っていう、
うん。
バッハ会長も評判悪いしね。
はい。
人がせっかく味方してやったのに。中国であんなとんちんかなことやりやがって。本当に。そんなこと言っちゃいけない。あの人は 100% 成功したと思うし、成功すると思ってるし。
はい、
なぜならば、それでもオリンピックを見たいという人がいる。それでもオリンピックを楽しみなイベントとして待っている人がいる。このオリンピックに出場したいという人がいる。それらの人々が 20% ずつ存在するならば、足し合わせての失敗予測は、100から60を引くべきで、やっぱりね、パラリンピックの選手たちの、あの元気な顔を見たときに、 やっぱ感動したことは間違いないんだよね。ボッチャだっけ、
うん、
あの時に車椅子のあの金メダル取った選手が自分の投了が終わった瞬間おたけびあげたね、
はい、
車椅子の人でもうあんなに喜びを叫ぶことができるイベントってないぜ。で、我々に未来を信じさせてくれたのはやっぱり若者たちの躍動だよね、
うん、
この国の未来を信じるに値する。
そこはもうお金とかコロナとか関係なくすごく濃い部分ですよね。
そうそうそうそう。我々が見たかったのはそれだし、ノイズが全部落ちた後の評価っていうことを考えると、人は明るい予言に、
うん、
そして明るい予測にたどり着くというところから、予測を間違えない愚かな決断をしないという、
はい、
明るく参りましょう。この続きまた明日のオレンタの上で。